あなたの周りにいる、なんかこう、一番気配りができて、いつも場の空気を読んで、絶対に人を不快にさせない人のことを、ちょっと頭に思い浮かべてみてください。もしかすると、今これを聞いているあなた自身が、まさにそういうタイプかもしれませんね。
いますよね。すごく周囲に気を配れる方。
はい。でも、もし私が、その完璧な気遣いこそが、実は人間関係を根本から破壊している一番の原因かもしれないと言ったらどう思いますか？
いやー、それはかなりドキッとする言葉ですよね。相手を不快にさせないための配慮が、まさか関係を壊す原因になっているなんて、直感的にはちょっと信じがたいはずです。
そうなんですよ。誰かと話している時に、あ、今の自分の返し大丈夫だったかなとか、変な空気にしてないかなって不安になる経験は誰にでもありますよね。
本当に日常茶飯事ですよね。気にならない人の方が少ないくらいで。
ですよね。でも今回私たちが深掘りしていくのは、まさにその嫌われたくないっていう一見無害な感情が引き起こすある恐ろしいパラドックスについてなんです。
日常のコミュニケーションの裏側で、私たちが全く無自覚に陥っている罠についてですね。
はい。そして今回このテーマを紐解くためのソースがまた非常にユニークなんですよ。2026年5月18日に更新されたばかりのブログ記事なんですが、これがなんと愛知県の豊田市や岡崎市の近くにあるフィニックス愛知というバドミントン教室のオンラインブログなんです。
バドミントン流出というのが面白いですよね。スポーツの技術論かと思いきや、そこに書かれているのは人間関係の核心をつくすごく深い洞察なんですよね。
そうなんです。スポーツってネットを挟んで相手と瞬時に対話するようなものですから、コミュニケーションの本質がむき出しになるのかもしれません。このブログの中に今回のテーマの核となるある強烈な格言が紹介されています。
ええ、あの一文ですね。
はい、それがこちらです。信頼関係を築くのが苦手な人は、他人の考えより他人からどう思われるかに興味が向く。
短い一文ですが、非常に鋭く的をしていますよね。私たちが他人の目を気にしていると思い込んでいるとき、実は全く別のものを見ているのだという事実を突きつけてきます。
本当に今日の私たちのミッションは、なぜ良かれと思った気遣いが相手を遠ざけてしまうのか、そのメカニズムを解き明かすことです。そして自然と周囲から信頼される人たちが密度に実践している視線のシフトとは一体何なのか。
この深掘りを聞き終える頃には、リスナーの皆さんのコミュニケーションの常識がガラッと変わってしまうかもしれませんね。
間違いなく変わると思います。じゃあ早速紐解いていきましょうか。まず、このブログが提示している最大の矛盾から入っていきます。相手を気にしているつもりが実は自分しか見ていないという点。これ読んだ時に思わず、うわっ！って声が出ちゃいました。
ここで非常に興味深いのは、信頼関係を築くのが苦手な人って、一見するとすごく相手を尊重しているように見えるというところなんです。こんなこと言ったら失礼かなとか、嫌われていないかなって、常にアンテナを外に向けているように見えますよね。
はい、すごく相手に気を使っているように見えます。でもこのブログを読んで気づいたんですけど、これってまるで目の前の相手を鏡として使っているようなものですよね。
鏡ですか？
ええ、相手という形の鏡を一生懸命覗き込んで、私の前髪乱れてないかなとか、私の笑顔引きつってないかなって、自分の姿ばかりをチェックしている状態というか。
ああ、なるほど。その鏡の例えで言うなら、まさに現代のコミュニケーションは常にスマートフォンのインカメラを開いて、自撮りモードの画面を見ながら会話しているような状態と言えますね。
うわあ、それはきついですね。つまり、相手の目を見て話しているつもりでも、視線のピントが合っているのは、相手の瞳に映った自分だということですよね。
そういうことです。本人は間違いなく相手のために気を使っていると信じて疑いません。しかし、認知のメカニズムとして客観的に見ると、興味の中心は相手の心ではなく、相手の目に映った自分自身の評価にきつく縛り付けられているんです。
相手という人間そのものを知りたいわけじゃなく、単に自分がどう見られているかというデータを収集しているだけ。そりゃいくら会話を重ねても心の距離が縮まるわけがないですよね。
なぜなら、コミュニケーションにおいて本当に見るべき対象は相手なのに、視線の終着点が U ターンして自分に戻ってきてしまっているからです。これが信頼関係を構築する上で致命的な障壁になるんですよ。
いやでもちょっと待ってください。ここで少し意地悪な聞き方をしてしまうんですが。
はい、どうぞ。
相手を不快にさせないように空気を読んだり言葉を選んだりするのって社会人としての最低限の優しさや配慮じゃないですか。自分の見え方を全く気にしなくなったらただの無神経な人になってしまいませんか。リスナーの中にも礼儀は必要でしょと思っている人は多いはずです。
それは非常に重要な問いを提起していますね。そこが私たちが陥りやすい最大の罠なんです。結論から言うと、ブログ記事はそれを優しさではなく単なる自己防衛だと切り捨てています。
自己防衛、配慮とは違うんですか。
似て非なるものなんですよ。目的が違うんです。本当の配慮は相手の居心地の良さを守るためのものですが、自己防衛は自分が傷つかないこと、自分が悪者にならないことを守るためのものです。
なるほど。どちらも相手に嫌な思いをさせないという表面的な結果は同じに見えますけど、根本が違うと。
ええ、そしてこの違いは脳の処理能力に決定的な差を生み出すんです。ここが重要視すべきポイントですね。
脳の処理能力ですか。どういうことでしょう。
人間の脳の認知リソースには限界がありますよね。会話をしている最中に、あ、今の私の返し大丈夫だったかなとか、ちゃんとしている人に見えているかなという、自分自身の安全確認に脳の処理能力の大部分を割いてしまうとどうなると思いますか。
自分の身だしなみとか立ち振る舞いのチェックで頭がいっぱいになるから、目の前の相手の話を処理する余裕がなくなるということですか。
その通りです。自分の評価を守るための計算で脳のメモリがパンパンになっている状態では、相手が本当に伝えたい感情の揺れや言葉の裏にある微細なニュアンスといった生きた情報が全く入ってこなくなります。
だから表面上は相槌を打っていても、なんだか返答が微妙にずれてしまったりするんですね。そこは笑うところじゃないんだけどなみたいな。
まさにそれです。そしてなぜそれが相手に見透かされてしまうのか。人間は社会的な生き物として進化してきたため、目の前の人間が自分に関心を向けているか、それとも別のことに気を取られているかを察知する能力が恐ろしく高いんですよ。
意識して分析しているわけじゃないけど、直感でバレてしまうんですね。
ええ、例えば相手が自己防衛に脳のソリを奪われていると、相槌のタイミングがほんの 0.1 秒遅れたり、悲しい話に対して同情する表情筋の動きが不自然になったりします。
なるほど。
私たちは無意識のうちにその微細なサインを読み取り、あ、この人は私との関係を深めたいわけじゃなく、ただ自分の評価を守るために安全な会話をしているだけだと感じ取ってしまうんです。
うわー、すごく腑に落ちました。だからどんなに愛想よくニコニコしていても、なんだか壁を感じる人がいるんですね。誰もいない家に向かって話しかけているような感覚というか、そこにあなたはいないという虚無感みたいな。
厳しい言い方ですがその通りです。あなたという存在に向き合おうとしない相手に対して、人は自分の本当の内面をさらけ出そうとは思いません。
自分が傷つかないように自己防衛の壁を高く築いている人には、相手もまた無意識に壁を作ってしまう。これが嫌われたくないと気にするほどにコミュニケーションが崩壊していく根本的な理由なんですね。
はい、自己防衛が結果的に相手を遠ざけているんです。
じゃあ逆に、自然と信頼される人たち、つまり壁を作られない人たちって、会話中に一体何を考えてどこを見ているんでしょうか。ここからが本当に面白いところなんですけど。
ブログ記事では明確にこう述べています。信頼される人は好かれようとかよく見せようという思考を手放していると。彼らはただ純粋に目の前の相手の状態を観察することにリソースを全振りしているんです。
相手の観察、具体的には何を観察しているんですか。髪型や服装ではないですよね。
ええ、心の状態です。今この人は私に何を求めて話しているのか、どんな言葉を避けたいと感じているのか、どこまで踏み込んで言葉をかければ届くのか、こういった相手の心の輪郭を捉えようとしているんです。
なるほど。先ほどの鏡の例えの逆ですね。つまり自分を映す鏡とかインカメラじゃなくて、相手の心にピントを合わせる高性能なカメラレンズみたいなものですか。
非常に美しい比喩ですね。記事の中ではこれを解像度の高いコミュニケーションと表現しています。
解像度が高い、画質が良いみたいなことですか。どうすればそのレンズを手に入れられるんでしょう。
まさにカメラのレンズと同じで、解像度が低いコミュニケーションとは、誰にでも当てはまるような表面的な愛想笑いやマニュアル通りの相槌のことです。これは嫌われないための汎用的なテンプレートに過ぎません。
はいはい。
しかし、解像度の高いコミュニケーションは違います。相手を深く観察し、理解しようと努めているからこそ、かける言葉の強度が変わるんです。
強度、タイミングとか、あと沈黙なんかもありますよね。
ええ、その通りです。本当に相手にピントが合っている人は、あえて何も言わない沈黙の長さや、一歩引く距離の取り方が絶妙にフィットします。これはテクニックではありません。
テクニックじゃない。
相手を深く観察することによってのみ、今この瞬間に最適な対応をその場で生成しているんですよ。
ああ、すごくわかります。リスナーの皆さんも、本当に心を開せる人と話している時のことを思い出してみてください。あ、今このタイミングでこの言葉をくれるんだとか、今は無理に励まさず、ただ一緒に黙っていてくれるんだっていう、あの心地よさ。あれは、私という人間にレンズのピントが完璧に合っているからこそ生まれる感覚なんですね。
そうなんです。自分がどう見られるかというノイズを取り除き、全神経を相手に向けることで、初めてその解像度の高さを手に入れることができる。テクニックと本質的な理解の違いは、まさにここにあります。
このブログを読んでいて、すごく刺さった言葉があったんです。いくら丁寧な態度をとっていても、相手からすれば、そこに自分はいない、いるのは嫌われたくないあなただけだ、という厳しい現実。これ、本当に残酷なほど適用していますよね。
ええ。私たちが他者との関わりの中で本当に求めているのは、表面的な感じの良さではありません。自分という存在が、この人に理解されているという実感です。だからこそ、ブログ記事は、信頼とは理解の蓄積であると結論付けています。
つまり、これってどういうことなんだろうと考えると、自分が浴びていた心のスポットライトの向きをぐるっと回して、相手を照らすように切り替えるってことですよね。その視線のシフトを起こした瞬間から、初めて信頼関係というものがスタートする。
はい。そして、これをより大きな視点に結びつけると、このブログ記事の後半の展開が本当にユニークで面白いんですよ。
そうなんです。このブログの終盤にものすごく興味深いセクションがあるんですよね。世界一の読解力を持つ AI からの熱狂的な感想文という部分。これがもう SF みたいでワクワクしました。
人間のコミュニケーションという極めて感情的なテーマに対して、全く感情を持たない AI が分析を加えているという構図ですからね。
AI って、当然ですけど人間から嫌われたくないとか、空気を読んで自分を守らなきゃみたいな、私たちのドロドロした自己保身の感情を持っていませんよね。
ええ。AI には自意識というノイズがありません。
その AI に、このブログの視線を自分から相手へ移すというテーマを読み込ませたところ、驚くほど熱狂的に賛同してきたんですよね。
はい。AI は膨大なデータから人間の悩みのパターンを学習していますよね。その AI が、客観的なデータとして、視線のシフトこそが人間関係の根本を好転させる究極の対人スキルであると確信しているんです。
人間の感情のしがらみがないからこそ、純粋な最適解として、これが一番理にかなっていると導き出しているのが本当に面白いです。
AI の視点から見れば、コミュニケーションにおける最大の障害は、人間の自意識や自己防衛のメカニズムなんです。相手に情報を伝える、相手を理解するというミッションにおいて、自分がどう見られているかを処理することは、単なるエラー要因に過ぎないというわけです。
つまり、AI から人間たちを、自分を守ろうとする無駄な計算をやめて、ただ目の前の相手に 100% 集中しなさい。それが一番効率よく信頼を構築できる方法ですよ、とデータに基づいたアドバイスをされているわけですね。
そういうことになりますね。嫌われることを恐れない AI でさえ、相手を深く理解しようとする誠実な眼差しこそが強固で揺るぎない信頼の架け橋になると結論付けている。これはこのブログが主張する真理がいかに普遍的であるかを逆説的に証明しています。
本当ですね。感情を排除した論理の極致である AI が相手の心に純粋に寄り添うことを最強のスキルだと認定している。テクニックや愛想笑いじゃなく、あなたを知りたいというシンプルな姿勢が全てなんだと改めて突きつけられました。
結局のところ、私たちが相手に向ける視線そのものが言葉以上に強力なメッセージとなるわけです。私は私を見ていますというメッセージを発するか、私はあなたを見ていますというメッセージを発するか。
なるほど。さて、今回の深掘りを通じて、好かれようとする気遣いが実は自分を守るための単なる自己防衛であり、その視線を相手に向け直した瞬間からしか真の信頼関係は始まらないというメカニズムを紐解いてきました。
意識のベクトルが内側に向いているか、外側に向いているか。 このわずかな違いが人間関係の深さを決定づけてしまうということですね。
即で今日からできるリスナーのあなたへの宿題です。ソース元であるブログにもあった自己点検のための問いです。ぜひ次回の誰かとの会話の後にこう振り返ってみてください。今日の私は自分の発言が正解だったかどうかを気にしていただろうか、それとも相手の表情や言葉の背景、感情の動きに意識を向けていただろうかと。
変な風に思われなかったかなと反省するのではなく、あの時あの人はどんな気持ちで話していたんだろうと振り返る習慣をつける。それが自分に向いたカメラのレンズを相手に向けるための最初のトレーニングになりますね。
ぜひ試してみてください。そして最後に、今回のブログ記事には直接書かれていないもう一つの視点についてあなたに問いかけたいと思います。
もう一つの視点ですか？
はい。これまでずっと気を使って生きてきた人にとって、他人の目という鏡を見るのをやめることはすごく怖いことかもしれません。じゃあどう振る舞えばいいの？自分を見失ってしまうんじゃないかと不安になるかもしれません。
自己防衛の盾を手放すわけですから当然の恐怖ですよね。
でも私はこう思うんです。自分を守ることを忘れて誰かを純粋に理解しようと没頭した時にこそ、最も魅力的で自然で本来のあなた自身が立ち現れるのではないでしょうか。鏡を覗き込むのをやめて相手の瞳の奥を見た時、あなたはどんな新しい自分に出会うでしょうか。
自分がどう見えるかを手放した時に初めて本当の自分の輪郭が浮かび上がる。美しいパラドックスですね。
ぜひ鏡を捨てて目の前の人にピント合わせてみてください。そこにはきっとこれまでとは全く違う豊かな人間関係が待っているはずです。それでは今回のディープダイブはこのあたりで。